荒木講師の風と遊ぶショーナンバー3205、2024年4月6日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り164夜、こんばんは、おばんです。ということで今日もですね、夜語りの時間にこうなっているわけですけれども、今日はですね、気温が15度超えましたね。非常にですね暖かい、そんなね一日だったんですけれども、風がね結構強かったんで、体感温度はですね、まあ、そんなにこう高くはなかったですかね。風はですね、風が冷たかったんですよ。んで日差しはね非常に柔らかくて、まあ、ほっこりとするっていうね、まあ、状況だったんですけれども、まあ、風が強くて気温がですね高く、日差しがね結構強かったので、今日もですね雪がまたね一段と溶けていきましたね。まだまだですね庭の方では頑張ってるっていうですね雪の方たちなんですけれども、来週にはですね皆さん旅立たれていかれるんじゃないかなというね、そんな状況です。そして今日はですね朝からちょっとバタついたというねことがあって、でこのねポッドキャスト、あるいはですねスポスファイの、サービスをですね利用してポッドキャストをアップロードしています。でこのスポスファイなんですけれども、そもそもねこの、ポッドキャストをアップロードするサービスはアンカーというね、サービスをこう使っていたんですけれども、これがですねスポスファイに吸収され、合併ですね、吸収合併してこの数年経つわけですけれども、その数年の間に少しずつマイナーアップデートをしながらですね、今日に至るっていう状況なんだけれども、今日のですね朝大きな仕様変更なんでしょうかね、いつものように、まあ、ラップトップ、まあ、デスクトップラップトップからですねウェブブラウザーを起動して、自分のですね、アップロードできる場所にこう行くわけですけれども、まあ、そこにですね行くと仕様が変更になったということと、それからもう一回ですね再ログインをする、そのためには、こういう手続きを踏んでくださいっていうね、まあ、2、3手続きを踏むようなこう指示があり、まあ、それをですねやっていくと、いつものようにですねアップロードする画面にこう行けたわけですけれども、このね画面がですね、まあ、今までとこう違って慣れ親しんだ、このアンカー時代からのですね、動線というものがあったんですけれども、まあ、どうやらですね iPad であるだとか iPhone で実装されているこのポッドキャスターというね今アプリになっているんですけど、昔はアンカーですよね、今ポッドキャスターというアプリになっているんですが、それと同じですね、見かけになりましたね。内容的にはですね今までと全くね変わらないって話になるんですけれども、例えば、どこにですねアイコンがあったりだとか、その立て付け動線がねちょっとこう変わったんですよ。できることは全く同じです。でそれでね、まずはそのログインしたりうんたらっていうね、まあ、認証したりっていうね、手続き、これをするのにパタパタパタっとちょっと動いて、それからどこにですねどのようにこうなるのかっていうね動きをですね確認するのにまたねちょっと時間かかってって言ったところって、今日の朝はですねちょっとこうバタつきましたね。まあ、結局は使用感としてはですね、まあ、全く変わらずって言ったところで、まあ、これからもですね、そのなんて言ったらいいのかな、日々のルーティンの中でアップロードするってことに関しては、まあ、そんなにね、面倒くさい状況はですね全くないわけですけれども、今までのその動線がですね、若干こう変わり、そこにね行く道が変わったっていう言い方になりますかね。かかる時間は変わらないんだけれども、曲がり方がこう変わったみたいな、なんかそんな感じでしょうかね。見えてる場所は同じっていうね、まあ、こういうですねアップデートを重ねることにですね、まあ、利便性が上がるということ、それからなんだかんだ言いながら作業効率は良くなると思います。iPad、iPhone、それからデスクトップ、荒木の場合はラップトップですね、その動線が全部ですね統一されたっていうことに関しては、これからですね、違和感なくどの、デバイスからですねアップロードしても同じ動きでいけるということ、それからこのねアップデートが アップデートのたびに、セキュリティもですねクリアランスされていきますのって強化されていくのって、まあ、安心っちゃ安心っていうね、まあ、状況なのって、無料でね使わせてもらっているそういうねサービスでありながらここまでですね、手厚くやってもらえるってことに関しては本当にね、まあ、いつもこう感謝をしているわけですけれども改めてですね感謝っていうね、状況になります。で日本では、一般的ではないんですけれどもこのポッドキャスト、海外では非常にですね、なんて言ったらいいんですかね一大ブーブメントって言ったらいいんでしょうかね一大ムーブメントか、YouTube なんかもですね、日本では非常にね多くの方たちが、まあ、収益化できるっていうこともあってですね参入しているそういうね方たち多いんですけれども、ポッドキャスト今あれが使っているスポーツファイに関してはビデオポッドキャストもですね今こうサポートされていてってビデオ形式でポッドキャストをですね放送することできるんですよ。で収益化もですねできるということって YouTube もですねやられてる方多いんですけれども実はポッドキャストの方がですねおそらくこれ人口多いんじゃないでしょうかね。なんだかんだ言いながらアメリカなんかっていうのはラジオの国だったりするわけですよ。で車に関してはですねなんて言ったらいいのかなめちゃくちゃ広い大陸でしょって大陸なのってラジオの電波届かないんですよ。それで今どのようなこう仕組みになってるかっていうと衛星ラジオですか。これがね実装されている車結構多いんじゃないでしょうかね、まあ、特に長距離を乗る方たちに関してはその衛星を使ったですねラジオなんかっていうのかすごくね、使い勝手がいいみたいですね。でラジオ番組それから放送ステーションもですね各町に必ずねあってその町のですね、まあ、音楽シーンであるだとかいろんなね話題であるだとか、まあ、ラジオをですね、つけるといろんなね話題ありますのってこと足りないんですね。でさらにですねこのポッドキャスト2005年からですねアップルコンピューターか正式にね、無料で公開するって話になりそれからですね一気にこうポッドキャストの世界っていうものが広がりそしてさまざまなですね、サービスが、提供されるようになり、まあ、最終的にはこう収益化っていうねところまで、進んできて、今はですね非常に大きなマーケットになってるっていうのがこのポッドキャストのこう世界なんですね。だからスポーツファイもですねもちろん音楽配信のですね、スタートっていうねところから今の会社のですね状況にこうなってるかと思うんだけれどもポッドキャストの方もですねすごくこう力を入れているそういうねところです。で、残念ながら日本では収益化できないそういうね状況になっています。まあ、どういうわけか YouTube はですね収益化できる状況にあるんですけれどもポッドキャストはですね収益化できないんですね。だからそのポッドキャストで日本国内でねやられてる方たちの中で芸能関係の方たちであれだとかそれから勉強ですよね語学関係だとか結構ですねリスナーの方が多い方たちいるわけですよ。まあ、そういう方たちが YouTube のような形で収益化できないっていうねこれなんとかしてもらえないのかなっていうふうにですね思ったりするわけですけれどもマラキの場合はですね聞かれてる方たちの数がですね極端に少ない、プログラムの一つです。ゼロからですね、だいたい3人ぐらいっていうね、多い時で4人いるかなっていうのがですね、アラキのこのポッドキャスト、まあ、ずっとねやり続けてはいるんだけれども、宣伝をしないっていうことと一応ねタンブラーの方ではリンクありますけれどもそれからコージアラキアートワークスの方もですねリンクはこう日々貼り続けてはいますけれどもソーシャルネットワークっていうね大きな枠組みの中で一切情報をですね発信しませんのでそれからね話題もですねまあただアラキがこうね思いついてることを喋ってるだけなので役に立たないって言ったらいいのかな、それほどその、まあ、社会的な影響があるわけでもなくなくても良いと言ったらいいんでしょうかね。どちらかというとまあ聞き流すぐらいのですね聞き流すに値するかどうかってことも含めて どうでしょうかね、まあ、そこにこう必要性があるかどうかっていったところでいくと、そんなにね必要性のない状況というか情報がやっぱりこう多くてですね、まあ、収益化をするっていったところにはちょっといけないというかいかない、そういうね、内容のプログラムになります。でも一方では、語学であるだとか、まあ、情報提供するそういうね方たちの番組に関しては多くのリスナーの方たちおられますので、そういうところにはですねしっかりとしたやっぱりこう報酬がね入るようなこう仕組み、これがですねなぜ日本では準備できないのかがよくわからないんですよ。まあ、謎のことたくさんあるんですね。ある一定のことをやろうとしてもですね日本だけはダメであるだとか、でもおかしいなと。で巨大プラットフォームって、まあ、こういう流れであって、これがね、まあ、一つビジネスになるんだっていうものに関しては非常に、早く採用され、だけれどもその採用されてはいるんだけれども、いろんなね倫理的な問題であるだとか著作権の問題であるだとか、そういうことに関しては手つかずで見切らしをするってことをやる割にはですね、しっかりとしたプラットフォームに関しては、ずっとね、手をつけないまんまで終わっていくってことがあったりだとか、これは一体何なんですかね。まあ、いつもこう疑問に思うところだったりこうするんだけれども、まあ、これがですね日本でもしっかりとした収益化できるようなこうプログラムになるとですね、ポッドキャストも大きなですねビジネスチャンスになる形はたくさんねおられるんじゃないかなというふうにこう思います。おそらく YouTube よりもですねデータ量としては軽いですので、まあ、データをですね気にされている方たちにとっては非常にですねありがたいものになるし、 YouTube のようにビデオポッドキャストもですねできますので、YouTube からこちらにですね移ってくる方たちも多いんじゃないかなというね気がしないでもないなと思ったりしています。まあ、住み分けができるって話なんですよ。で、それがですねなかなか日本ってなぜポッドキャストがですね収益化できないのかっていうね、でこれはいろんなね絡みがあるんだと思います。例えばこうラジオ局があったりとかですね、テレビ局があったりだとか、その放送ということに関していろんなねなんか枠があるんですよね。でその枠をですね超えて侵害してはいけないっていうことがあるんでしょうかね。で日本国内であればラディコにですね代表されるアプリケーションありますけれども、日本全国のですねラジオを一気にですね聞くことができる、これは毎月ですねお金を払って全国のですねラジオをこう聞くことができるようにこうする仕組みでしょうかね。まあ、ある日はラディコのですねサブスクリプションっていうのをですねやっていないんだけれども、まあ、実際にねその辺にあるラジオで聞いたりすればこと足りますので、アプリを使ってデバイスで聞くってことはこうしないんですけれども、まあ、全国のラジオをこう聞くことができるってことに関してはやっぱりニーズはあるんですよね。だそのね生態系を崩したくないのかなっていうねこともあるんだけれども、そのあたりどうなってるんでしょうかね。なかなか荒木にとってはこう謎なこう世界っていう話になるんですが、まあ、ともあれですねこの、ポッドキャストのこう仕組み、まあ、世界的にはこう浸透しているところが日本ではそのね、まあ、いろんなこう壁があってですねなかなかその先にこう進むことができないっていうね現状を踏まえると、まあ、いろんなことでねやっぱりこう乗り遅れていく国の一つかなっていうね気がしてならないですね。まあ、デジタル化と言いながら、あまりにもですね、その形にとらわれていてって本質をこう見失ってるっていうね国の一つかなと思ったりするのって、そのあたりをですねちゃんと踏まえてやらなければいけないことか、スコーンとこう抜けてですねやってる間だけで中身スカスカというね、しかもトラブルがですね多発するっていう状況の中で進んでるこう日本ですのって、こういうね身近にあるものすらですねしっかりとサポートすることができないような、国にこうなってしまっているっていうことが非常にですね残念だなっていうね、まあ、今日はですね、このポッドキャストのですね、アップロードするサービス、アンカーからスポティファイに、そして その Spotify かアンカーを回収してから数年経って、少しですねマイナーアップデートをしながらですね、いろんなこうアプリとの連携、あのシームレスにですね、どれも同じような操作性でアップロードできるような形にですね、ようやくこう進化してきたっていうことに関しては本当にこう感謝だなっていったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、だらけのポッドキャストはですね、まあ、淡々とあるけどですね、語りたいことだけをですね、まあ、日々、音声によるブログみたいなもんですね、そんな形で、ずっと語っているだけのものなんですけれども、まあそうですね、学校の教員やっていた時の感覚からいくとですね、朝のねホームルーム誰だとか、仮のホームルームみたいなね、そして朝と帰りのですね、そのホームルームの外の時間って言ったらいいのかな、始まる時間の子どもたちとのやり取りだとか、それから放課後のですね子どもたちとのやり取りだとか、まあ、そんな延長線上にですねこのポッドキャストがあるようなこう気がしてこうならないんだよね、まあ、毎日ね、まあ、いろんなことをですね子どもたちに教えられながらですね、誰かもこう語りながらっていうね、まあ、そんな形でこうずっとやってきたその延長線上にあり、そしてその原点がですね荒木の高校生の時にですね遡り、そしてさらにきっかけになったのか、小学校の時のですね放送委員会っていうね、長い歴史がこうあるわけですけれども、本当にねこの場を借りてですね皆さんに声を届けることができるっていうのはですね、本当にこう喜ばしいことだなっていうふうにこう思っています。これからもですね、マイペースで、続けていきますので、暇の時にですね今時期の秋は何を語ってるのかなとかね、ちょっと耳を傾けていただけると嬉しいなっていうね、まあ、そのぐらいの勢いでやっていますので、今後ともですねよろしくお願いいたします。ところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。荒木でした。よろしく。